くついのじいちゃんもわからんということで、この放送ではですね、わからんもんわからん、知らんもんは知らんと、まあ、言おうと、もう堂々言おうと。で、その代わり、まあ、これから、わからないことをですね、まあ、調べたりして、わかっていけばいいなというスタンスで、まあ、そのツールですとか、方法とか、まあ、知識とかをですね、皆さんにご紹介していく、私の実体験を交えて、紹介していくという放送です。第1回ではですね、まあ、なんでこの、じいちゃんもわからんなんていう変なというかね、ちょっと妙なタイトルにしたのかっていうことを、お話ししました。まあ、それには実は、私の、祖母ですね、だばあちゃん、キューバー、九州のばあちゃんだったんで、キューバーって言ってますけど、まあ、ばあちゃんの、ことが、まあ、元になっているっていうことを, をお話ししました。で、この第2回目はですね、そのばあちゃんつながりで、ですね、まあ、キューバーがやってた、結論というか、まあ、いろんなことに興味を持とうっていうことについて話そうと思います。合ってますかね？日本語合ってますかね？ まあ、気になったものはとにかく、まあ、興味を持って、まあ、触ってみたり調べたりしてみようっていうことですね。で、まあ、キューバは結構これがあったと思います。例えば、まあ、一個は結構なくなるね、多分数週間前だったんと思うんですけど、ちょっと年齢も忘れましたけど、90には行ってなかった、80いくつかだったと思うんですけど、最後亡くなった年はですね。その時に、まあ、まあ、私たちは、私の父とかと一緒に、ピザ、ロイヤルハットだかな、どう忘れましたけど、ピザを、頼んだと。で、それを、キューバーも、それなんって言ったのが、その手前にちょっとそれなんみたいに聞いてて、で、まあ、ピザっていうのは多分知ってたと思うんですけど、じゃあばあちゃんも食べてみるみたいな感じで、こう、まあ、ちょっと分けたりして、まあ、一緒に食卓囲んでたんで、一緒にまあ、食べたりしたと。まあ、普通だったら、ね、高齢の方なんてピザとか、まあ、脂っこいっていうのもあるし、食べないじゃないですか。食べて慣れてないもの食べないっていう気がするんですけど、まあ、ばあちゃんはね、キューバは好奇心旺盛だったんですよね。で、じゃあこればあちゃんの分ねって言って渡したら、ばあちゃん食べていいとって言って、すごい嬉しそうに言ってたんですよ。で、まあまあ、その、ちょっと後にもう亡くなってしまうんですけど、まあまあ、それともう一つエピソード。二つ目はですね、まあ、私、場じゃなくなる数年前に、九州の大学院に通ってたんですけど、で、まあ、前回ね、隣の市とか言ってましたけど、隣の市とか言ってましたけど、北九州市は同じでしたね。同じ市内の隣の区でしたね。はい、私が、当時、一人暮らししてたのは。まあまあ、毎週じゃなかったけど、まあ、毎週というか1週間おきに行ったり、まあ、月に2、3回、隣の区にあった九番地に行って、まあ、遊びに行ってとかご飯食べさせてもらいに行ったり、なんかもらったりしながら、こう、リンゴとかね、みかんとかをね、いっぱい別れ際というか、こう、くれるんですよね。ご飯食べとうねとか言って、頬がこけとうことあるとか言っていつも言われたんですけど、そんなにね、痩せてたわけでも食べてなかったわけでもない。むしろちょっと外食とか大気味で食べ気味だったと思うんですけど、まあ、その時に、なんか私がそのばあちゃん、九番地をもう出ようとして、靴を履いてる時に、当時ね、もうあれ結構ね、中学ぐらいから来たと思うんですけど、当時お気に入りだった、ダウンジャケットじゃないけど、ダウンみたいな、モコモコじゃないけど、ちょっとまあ、中にエアーというかね、空気をこう、含んでるような、アウターというかね、ジャケットがあったんですよね。ちょっと、なんか、ツルツルのなんか、アクリル生地なんかよくわかんないけど、で、それの、首のとこに、まあ、チョーカーというか、ちょっとハイネックみたいになってて、その先端に、カッパとか、ジャージの裾をこう、絞る機構ってわかります？ゴムみたいな紐みたいなのがついてて、そこにプラスチックのこうボタンみたいなのがあって、それでこうキュッて、紐引っ張ったら止まって、紐ってというか、そのボタンみたいなやつでこうキュッてチョークして、止めたらそこで絞ってて、で、そのボタンみたいなのを押して、こう開く、 こう開くというか緩めると、紐がこう広がって緩くなるみたいな、そういう機構があったんですよね。一応、なんかフルジップのアウターだったんで、こう前はこう上に上げて、その後ろ、どうやってそんな機構やってたのかよくわかんないけど、だから半割れになったのか、多分ね。まあまあ、それがこの首の後ろのところにね、ちょうどこう、そのボタンがついてたんですよね。で、こう、玄関で、9番地の玄関で、靴を履いてる、こう、かがんでる、私のこの首の後ろをこうばあちゃんが、キューバが見てですね、これなんて言って、ぐいって引っ張ったんですよ。気になって。で、当然私の首が締まるんで、ぐいって言って。そしたら、ばあちゃんが、ごめんごめんって言って、まあ別に、そんなすごい勢いで締めたわけじゃなくて、首に殺されたわけじゃなくて、大したことなかったんですけど、おばあちゃんは半分笑ってましたけどね。ごめんごめん、ははは、みたいな感じ。いや、まあまあ、だから、そういう、これエピソード2つ目だったから、すごい長くなりましたけど、まあそういうふうに、気になったものは、ちょっとね、まあ調べてみようというか、ちょっと触ってみる。もう、恐れずに触ってみるというかね。まあ、時と場合によっては、これは、危ないのかもしれないですけどね。なんか危険なものだったり。まあ、子供があんまりやたらめったらそれやってると危ないのかもしれないけど、好奇心を殺すよりはいいのかなと。で、それで自分で危なかったら危ないって学ぶのもいいとは思うんですけどね。まあまあ、まあともかく、キューバはすごい好奇心旺盛だったと。で、やっぱり今までやったことがないもの、まあ、見たことがなかったものとか、今まで知らなかったものっていうのは、知るとすごくね、なんていうかこう、まあ、充実するというか、人生が充実するというか、満足できるんですよね。で、これはメンタリストの DAIGO さんも言ってたと思うんですけど、週末とか、まあ、長期の休みとかに何をすると、人生が充実するかっていうと、まさしく今までやってなかったこと、まあ、未体験だったことに挑戦してみるとかやってみると、満足、充実できますよっていう話だったんですね、確か。まあ、メンタリスト DAIGO さんの、まあ、私 YouTube で見てましたけど、は、基本的にメタ分析というか、いろんなでん、え、で、でんぷんじゃない。いろんな論文の、データ、いろんな研究、海外、多分日本も含めですけど、海外の、長期間にわたって、ね、母数何千人か、何万人かちょっとわからないですけど、何年間にこう追跡調査した人間というか、被験者たちのデータをさらにこう、その被験者たちのデータを書いた論文、それをさらにいろんな論文からで、調べてきた、メタ分析みたいなこと。って合ってると思うんですけど、まあ、それで出した結論というか、まあ、それ結果、導き出された結果というか、統計上の結果で、話してあるんで、すごくね、説得力というかね、まあ、証拠があると思うんですよ。ただ、まあ、それが確実に自分に100%合うかどうか、まあ、方法なり、そういう特性なりが自分に合うかどうかは分からないですけど、まあ、ともかく、まあ、今までやったことないことをやるといいと。だから、まあ、さっきのキューバーの例みたいに、今まで知らなかったものをこう知ってみるんで、ちょっと触ってみると。たとえ私の首を絞めることになろうとも、そんなことはまあ思ってなかったでしょうけど、キューバーは。キュッてこう触ってみるっていうのが、まあ大事だなっていうことで。先日、私もまあ何件かあってですね、1件が、まあ、ちょうど妻がメガネを買いに行くっていうことで、まあ近場のメガネ屋さんにまあ一緒に行ったんですよね、付き添いで。で、まあ、妻が選んでる間、まあまあ、声かけてくれたらまあ一緒に見ようかなと思ったんですけど、まあ特に一人で、あと店員さんと二人でこうやってたんで、あ、いいかなと思って、私一人でちょっと、まあ私も、いつだったかな、1年前ぐらいだったか、もうちょっと最近だったのか、メガネ買ってたんで、まあ、買うことはないけど、とりあえず見ようかなと思って、最初は眺めるだけにしてたんですよ。そしたら、なんかね、ちょっと楽しそうなというか、見たこともない機構のメガネがあってですね、あれ、ちょっとこれ今、止まってないですか？ 大丈夫？大丈夫？なんか止まってる気がして、すごく嫌なんですけど、ちょっと待ってくださいね。あ、止まってなかった。一瞬MacBook がログアウトしてました。サインアウト？あ、まあいいや。まあまあ、ごめんなさい。そう、すごい変わった機構のメガネがいくつもあって、それ見てるうちにもうね、たまらなくなって、もう触りまくってたというか、かけまくってたんですけど、1個目が、メガネのこの、なんていうんですか、鼻のとこにこう、乗っける部品？ 2つのメガネとメガネ、左右のメガネの間にこう、樹脂のパーツあるじゃないですか、こう鼻に乗っける、こう、なんていうのかわかんないですけど、あれがなくて、この、どっちかというと、両目の外側の、側面というか、こめかみの目の下の位置ぐらい、頬の横ぐらいかな、に来るような、普段は鼻についてる部品がですよ、があって、要するに鼻で受けずに、その両脇でこう受けるみたいな機構のメガネがあったんです。何これと思って、ついかけてしまいたくなってかけて、なんかこの鼻のあたりがこう楽なんですよ、すっごい。全然なんか違和感ない。ただその代わり、多分しばらくつけてたら、この耳の、その耳っていうか、その目の両脇がきっと痛くなるんだろうなっていう感じはあったんですけど、なんか面白かった、初体験で。まあ、店員さんもそれ、私が見てるの、発見したらしくて、声かけてくれたんですけど、まあ、その、ちょっと、目のところは確かないんで、こう、目に近づくというか、その、まつげとかがね、結構レンズ自体に当たってしまう。要するに、目の前にこう、支えるところがないんで、メガネのレンズがすごく目にこう、くっつくというか接近してしまうらしいんですね。だからゴミとかは結構つきやすいって言ってましたけど、その高齢の方とかはその鼻のところにメガネの乗せるパーツが来ると、なんかシミができるとか、なんかまあ跡がつく、すごい跡がつくからっていう、まあ跡がつくのは多分この目の両脇でも一緒なんでしょうけど、まあそれを防ぐためので開発されたものって言ってましたね。なんかすごく長くなりましたけど、もう一個紹介すると、なんだっけ、メガネのそのツルでいいんだよね。折りたたむじゃないですか、普通。で、あれが、そこがなんかね、マグネット式になってるやつがあるんですよ。で、何がマグネットっていうと、畳んでる状態では特になんもないんですけど、畳んでるのをこう、つまみ上げて、開くっていうか、こう、目にかぶせるように、かぶせるというか、かけるように、こう、ちょっと上向けますね。そうすると、メガネの磁力で勝手にパカッて開くんですよね。で、まあ、それもすごく面白かった。ちょっとマグネットのおかげで若干重かったんですけど、それを、そのメガネ屋さんでいっぱい陳列されてる棚のところで、こう、ひょいって取ったらですね、下向きのまま取ってしまったから、普通こう、台とかにこっち向けて、メガネの外側というかね、こっち向けて置いてあるじゃないですか。自分がかける方向には置いてないんで、で、その状態でピッて、真ん中こう取って掴んだら、周りにバインってその飛び出る機構というか、ツルがバイってマグネットの力で伸びて、周りのメガネに当たりそうになるっていう、ちょっとヒヤッとしましたけど、まあ、それのタイプもいくつか種類があって、面白いなと思って、その使い勝手は本当に便利かどうかはさておき、下に向けたら全部こうピョって開いてしまうんで。というわけで、まあ、そういう今まで見たことがない、まあ、機構のメガネがあったんで、ちょっと触ってみて。なんかずっと、10個、20個ぐらい多分かけまくってたと思いますけど、まあ、なんかすごく大したことなかったのに、なんか満足できたら、あの時間はっていう感じでしたね。というわけで、この第2回目では、興味があることとか、まあ、今までやったことないことに思い切って挑戦してみよう。なんかもう興味持って触ったり、調べたりしてみようっていう話でした。じゃあ今回は、ここで。はい。グツイの、ばあちゃんわからん、じいちゃんもわからん、慣れないな、これ。では、ぐついでした。